この時間は優しい在宅医療介護講座、地域にある在宅医療介護サービス編、ナビゲーターの横井雅子です。この番組は京都市北区上京区在宅医療介護連携支援センターの協力でお送りいたします。あなたの大切な家族が病気で通院できなくなったら、あなたはどうしますか？病院ではなく自宅で治療を行う在宅医療、入院医療や外来医療に続く新たな医療として在宅医療を受ける方が増えている中、実際にはどうすれば受けられるのか、どんな症状が対象となるのか、また我が家で暮らすためには日常生活への支援が必要になってまいります。こうした在宅医療や介護をご存じない方も多いのではないでしょうか。この番組では毎回医療介護のスペシャリストの方をお招きして、基本から分かりやすくじっくりお伝えしていきます。皆様からのご質問やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、 ファックスは075-432-5806 075-432-5806、ファックス番号です。さて、それでは優しい在宅医療介護講座、地域にある在宅医療介護サービス編、第6回目は歯医者さんと一緒にお家でお口のサポートと題しまして、今日のゲストさんお迎えしたいと思います。京都市上京歯科医師会中川健人先生、そして京都市北歯科医師会大川隆久先生でございます。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さ、なんか久しぶりに男性2人のゲストに囲まれての、放送ということで、なんとなく私も緊張するんですけれども、今日は歯科医師の先生にお越しいただいたということで、いろんなお話をお聞きしていきたいと思いますが、なぜ歯医者さんがこの、ね、在宅医療の番組のラジオに出てくださることになったんでしょうか。大川先生、少しその経緯を教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。ですね、その冒頭 の、はい、ナレーションでも出てましたけど、
はい、
在宅医療と生活で暮らしていくということになっていくと思うんですけど、
はい、
普段ね、皆さん歯医者さんにこう受診されて歯の治療したりとか、お口のケアとか、
はい、
されてると思うんですけど、まあ詰まるところ多分こう美味しくご飯食べたりとか、楽しくおしゃべりしたりとか、
はい、
そういうところにつながるがために、歯の健康、お口の健康を保っておられると思うんですね、
はい。
そんな中でやっぱこう在宅っていう場に出ていくと、歯医者さんだけではちょっと何ともしきれない問題とかも出てきます。歯を治すだけでは何ともならなかったり、
はい、
で例えば入れ歯を入れたけどこの人は入れ歯を使えなかったりとか、そういった時に他のいろんなこう、ね、仕事されてる栄養士さんだったりとか、
はい、
病院の方も以前出られてたとお聞きしましたけど、
そうですね、
病院の方とか、
はい、
ケアマネージャーの方とかですね、そういった方と連携をして、
はい、
治療とか生活を組み立てていかないといけないですね。その中でたまたまお声かけをいただきまして、
は
い、地域でいう、難しい言葉で多職種連携という言葉があります、
ね、いろんな職種の方々で連携を取って在宅医療をサポートしていく。
そうですね、いろんな仕事の人と、連携し合って、
はい、
成り立たせるという言葉ですけど、その中の一員として歯科医師がいますので、
はい、
今回こういう在宅のね医療の企画に、
はい、
歯医者さんも関わらせてもらうという形になっています。
なるほど。ということはやはりその自宅で介護や医療を、ね、求める方々にとって、やはり歯医者さんもなくてはならない大切な先生の一人ということで、今日はどういうことをその実際にはしてもらえるのかということをちょっと詳しくお聞きしていきたいんですけれども、在宅で一 一体どういう治療などをしていただけるんでしょうか。中川先生、教えていただけますか。
はい、基本的にはですね、歯科医師なので皆さんのイメージされている虫歯の治療であるとか、あるいは歯石を取ったり、
はい、
あるいはですね、入れ歯の治療とかですね、そういったものも行うのは皆さん多分想像されてると思うんですけれども、我々それ以外にも、
はい、
例えばですね、お食事、
はい、
実際にですね、お食事取りにくい方、嚥下障害とかが原因でお食事が取れない方とかの、お口の、ケアですね、
はい、
まあ、掃除することもそうなんですが、リハビリのような形で口の機能を向上させるような訓練を行ったり、あるいはですね、まあ、内視鏡とかを用いて鼻から内視鏡を入れて、
はい、
それで、まあ、飲み込み の、
はい、
機能が機能してるかどうかの確認など、結構多岐にわたるのはわたりますね。
はい、ちょっと待ってください。鼻からその何か入れて、はい、でその嚥下、いや飲み込む機能がちゃんと働いてるかどうかっていうのを見るのも、
はい、
歯科医の先生がされる。
はい、しております。
すごい、なんか本当に多岐にわたるんですね。うわ、他には。
そうですね、あとは、はい、まあ、ちょっとじゃあ、外来でやってることと全く同じことをやってるのかというと、まあ、実際はそうではなくって、まあ、理由があって在宅で療養しないといけなくなられた方の、はい、診療に当たるので、
はい、
基本的には患者さんの負担にならない範囲で、まあ、治療、
はい、
あるいは治療ができなければ、まあ、それに代わるような方法で、まあ、サポートする、支援するような形が、はい、実際多いところであります。なので、まあ、例えば患者さんに、横になってもらって、
はい、
なんか水をじゃんじゃん入れて、
はい、
外来のように治療をするかというと、決してそういうわけではなくって、例えば口の中に水を入れれば、リスクが高い方も病気でいらっしゃるので、まあ、そういう方には、それ以外の方法で口の中をきれいにしたりすることもやっています。
なんか、まあ、今私はまだ自分で歯医者さんに行って治療を受けられる状態なので、はい、本当にその様々なケースでのその治療というのは全く想像がつかない状態で聞いてはいるんですが、実際にもう本当にいろんな状況の方いらっしゃると思うんですけれども、この在宅で歯の治療を受けるっていうのは、まあ、漠然とどんな形で先生方来てくださるんでしょうか。勝手なイメージなんですけれども、よく体調を崩しました、で家に往診に来ていただく時っていうのは、なんか先生がちょっとカバンをね持って来てくださるようなイメージを持ってるんですけれども、歯の治療となると どんな治療があるんでしょうかね。
なるほど、そうですね、はい、先生のタイプとか、まあ、治療の内容とかによってもちょっと変わってくることは変わってきますけど、はい、まあ、もちろん徒歩で、さっき言ったように、カバン一つで徒歩で行かはるケースもあれば、自転車で、
はい、
真夏に汗かきながら行かはる先生もいるし、
はい、
軽自動車みたいなね、
はい、
で横付けして、
はい、
お家の中に行くと。
で、
まあ、先ほど大きい、ね、歯医者さんにある椅子、あれがこう家の中にガガガガガッと入ってくるのかって言ったら、そうではないですよね。
なるほど、
はい、小さい、ね、
はい、
ポータブル機器って言って、まあ、小さい機械みたいなのも、まあ、あるにはありますし、
そうなんですね、
それがこうそれを使わなくてもできる処置ももちろんたくさんありますし、まあ、例えば積極的にそう削ったりとかできないケースなんかでは、
はい、
まあ、例えば詰めるとか、
うん、
詰めるだけ残感的に一時的にね、
はい、
ちょっと詰めといて、
はい、
あとはそれ以外のこうサポート支援するっていうところで、
はい、
まあ、安心して安全にこう食事してもらったり治療してもらったり、その他の生活ができるような、
はい、
ところを支えていくっていうのが在宅での歯科のやり方っていう。
そうなんですね。そっか、あとはやっぱり治療する中で張って痛かったりちょっと怖かったりする時あるじゃないですか。で麻酔をしてもらったりすると思うんですけれども、例えばその治療の一環で麻酔が必要な場合、家でも麻酔ってしてもらえるんですか？
はい、全く差し支えないと思います。
あ、そうなんですね、はい。確かに先生方にしてもらったら、あとはその麻酔がその切れるっていうんですかね、引いていくのを待つだけ、
ね、そうですね。もちろんその患者さん の, 病気とかによっては、はい、難しいこともありますけれども、それは、まあ、在宅であっても外来診療であっても同じなので、はい、基本的には僕たちその方がどんな病気を持っておられて、
はい、
麻酔が可能かどうかっていう判断はしてますので、特別なことはそんなにないかなと思いますね。
そうなんですね、
はい、安心していただいていいと思います、
は
い、
よかったです。あと、そうですね、なんか本当に今お話をお聞きしていると、お一方お一方に合った形でその歯の治療をしていただけるということなんですけれども、例えばもう一つ、いれば、やはりご高齢の方っていればの方多分多いと思うんですけれども、そのいればをそのなんて言うんでしょう、直さないといけないという場合も、もう見に来ていただいて、で一旦持って帰っていただいたりするんですか？まあ、ケースにはよるとは思うんですけれども、
入れ歯も、はい、その入れ歯をこう削ってね、はい、入れ歯をこうつなぎ合わせたり、はい、補強する、ね、ワイヤーみたい線みたいなの入れたりするのは、
はい、
もうその場でもできますし、例えば大きくね、はい、変えないといけない場合なんかは、まあ、肩取ってちょっとの間だけ持って帰って修理したりっていうこともあります。
なるほど。
高級のね、ほんまにこう真ん中でパキッと割れてますとかっていう場合なんか、はいはい、まあつなぎ合わせてちょっと一時的にこう生活できるように戻すぐらいのことは、まあ、現場でもできると思いますね。
そうなんですね。なんかそれを聞くと本当にいろんな範囲が広がりますよね。あ、なんだか安心です。そっか、でもこういうね、在宅の歯科の治療を受けるにはどういうふうにしていかないといけないんでしょうか？中川先生、ちょっと教えていただいていいでしょうか？
それは申し込みとかそういうことですかね？
そうですね、申し込むパターンで言うと、
ですね、はい、まずは皆様その在宅療養を始められる前のかかりつけの先生にまずは問い合わせいただくというのが一番近道かなと思いますね。
あ、なるほど。
で、在宅療養されてない先生だったとしたら、そこから地域の先生、別の先生につなげていくことができると思うんですけれども、
はい、
まあ、我々一応そういう形で窓口にはなっているので、
はい、
京都府歯科医師会、はい、あるいは上京、北の歯科医師会の、航空サポートセンターの窓口に我々なってますので、まあ、そういうところにつながるように、
はい、
なれば在宅でどなたも見ていただけるようにはできると思います。
あ、なるほど。じゃあ中川先生や大川先生はその歯の治療だけではなく、そういう地域の歯科医師の先生方との、ま、なんて言うんでしょう、お顔合わせというかマッチングも携わって活動してくださってるんですね。
そうですね、在宅のニーズがあるけど、
はい、
そのニーズを満たせてない
、
ケースなんかに、例えば歯科としてね、誰かをこう入れてあげないとその生活サポートできないなっていう時のマッチングっていうのを、はい、まあ、してますね、その窓口の。
はあ、なんだかいろんな、ね、お仕事があるんですね。
まあ、単に、ね、治療だけじゃなくっていうところですね。
でもそういうお話を聞けるとやっぱり患者側としてはありがたいですよね。その先生には治療しかしてもらえないだろうと思っていた、でもちゃんとその引き合わせていただいて、こういう状況だったんだな、この地域のこういう先生に見てもらえるよっていう、そういう案内とかをしてもらえるわけですものね、
はい。
なんか今日は聞けてすごく安心いたしました。そう、歯ってなんか気になるじゃないですか。どうなるんだろう、いけなかったらこの歯はどうなるんだろう、食べれない、喋れない、なんか不安もねいっぱい。そ
う、ねね、歯気になるけど見えないんでね、
う
ん、ご自身では、
はい、
だからぜひぜひこう窓口から 誰かこうサポートできる人を見つけていただいて、
はい
はい、充実してこう安心安全で楽しくお食事取れるようにしていただくのがいいかなと思いますね、
はい、ありがとうございます。じゃあまずは自分のかかりつけの主治医の先生にお聞きいただくか相談していただくか、あとはケアマネージャーさんにご相談いただくか、うん、で、最終的には京都府歯科医師会お問い合わせいただく、うん、で、そこから口腔サポートセンターに、まず問い合わせしていただくか、もしくはインターネットの環境を整っている場合であれば、口腔サポートセンターのお問い合わせ、もしくは申し込み書をダウンロードしていただいて申し込んでいただく、
はい、
というのが一番ということですね。
はい、
はい、
はい、ありがとうございました。いや、今日はなんだかすごく安心いたしました、京都市上京歯科医師会の中川健人先生と京都市北歯科医師会の大川隆久先生にお越しいただいて、歯医者さんと一緒におうちでお口のサポートというテーマでお話をお聞きしてまいりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
第7回目介護支援専門委員会様をお迎えしてお送りしてまいります。また前回の放送はポッドキャストでお聞きいただけます。ラジオミックス京都のホームページ右上のポッドキャストをクリックしてお聞きください。ナビゲーターは横井雅子でした。それではまた来週。この番組は京都市北区上京区在宅医療介護連携支援センターの協力でお送りしました。